皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては生涯学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場相原茂幸さんです。今週は第5回有機農業の栽培技術3、虫との付き合い方をお送りします。
こんにちは。藤沢の有機農業について学ぼう。今日は第5回有機農業の栽培技術3、虫との付き合い方についてお話ししていきます。虫というふうに書いてありますが、ここでは虫を含め畑にいる生き物すべてについてお話ししていけたらなというふうに思っています。有機農業の畑にはたくさんの生き物がいます。虫や爬虫類、動物、目に見えない微生物など、とてもたくさんの命が有機農業の畑にはあるのです。それをどんなところから感じることができるか、今までの農作業を通じてお話ししていきたいと思います。まずこんなことがありました。観光栽培、一般的には化学肥料と農薬を利用して栽培している圃場です。その圃場を借りたことがあったんです。最初に種をまく、作付けする準備の前には堆肥をまくことから始めます。堆肥をまいて、その後トラクターで耕運するんですけども、耕運していると自分の畑とは全く違う感触だなというふうに思ったんです。どういう感触かというと、これは実際にトラクターに乗って耕運していないとわからないかもしれないんですが、土をかき混ぜるロータリーの刃が土の上で回転すると、なんかこう、例えるなら冷たく氷をかき取るようなシャリシャリとした感じ、そして耕運した後に鳴らされた土が非常に冷たく粒子が細かく感じたんですね。あれ、これはうちの畑とはちょっと全然違うぞと思い、同じ日に長年有機栽培を続けている相原農場の畑を耕運しました。そうするとやはり私の感覚は間違ってなかったなというふうに実感できたんです。どんな感じでしたかというと、土が盛り上がるようにふかふかとしてくるんですね。そしてたくさんの空気が土の中に入り込んで、盛り上がった状態のふかふかした土はまさに暖かく感じました。この差は一体何だろうというふうに思ったんですが、それは土の中にいる生き物や微生物、そういった命の量に関係しているんじゃないかというふうに感じたんです。農薬を使って土の中の微生物が、また生き物が死んでしまったり追い出されてしまった畑の土と、生き物が豊かな畑の土では、ただ耕運という物理的な作業を通してでもこれほどの差が感じることができるんだと実感したのが強く印象として残っています。もう一つ感じたことがあります。それはその 今まで観光栽培をしていた畑を借りた場所に作付けをして収穫が終わり残骸を片付けた時のことです。幸運して残骸を土の中にすき込むんですが、相原農場の畑ですとそのすき込んだ残骸は意外と短時間で分解されてしまうんです。けれどもその畑の残骸は随分長い間原型をとどめていました。有機物が土の中にうない込まれた時、周りにいる微生物が寄ってきてその有機物を分解する働きがあります。それがいつまでも残るということは土の中の微生物がやはり少ないということの証明だったんではないでしょうか。同時期に幸運した相原農場の畑はあっという間に分解し次の作付けに進むことができました。実際に有機農業を続けている畑とこれから有機農業を始めようとする畑、その畑が直前まで農薬や化学肥料によって栽培されていた畑の土だったからこそ感じることができた2つの事柄です。やはり有機農業で大事なのは土の中にどれだけの生き物が生きていてくれるか、こういったところは実際のバロメーターになるように思いました。ここまでは目に見えない微生物の働きについてなんですが、実際に目に見える感覚もあったんです。それは何かというと、私の畑を耕運していた時に何かこう気配を感じたんですね。ロータリーで耕運しているトラクターの周りから何やら物が動いている感覚。よく地面を見てみると雲なんです。雲といっても雲の巣を張る雲ではなくて、畑などに多く生息するいわゆるジグモという直接自らが動いて餌となる生き物を捕食するタイプの雲です。相原農場の畑で最も多いのはうずきこもり雲という種類の雲なんですが、この雲がトラクターを逃げるようにトラクターから遠くへ遠くへとわさわさと移動してるんですね。で、これが何工程もしていると必ず感じます。50メーターある畑だったんですが、私はゆっくり、通常よりもゆっくり耕運して、そのうずきこもり雲がどれだけいるか数えながら50メーターを進んでみました。そうすると、片側だけで200匹を超える雲がいたんです。片側ですから、まあ単純に考えて、反対側にも同じだけの数がいたとしたら、トラクターが動くことで400匹の雲が移動した。移動したのは400匹ですが、いっぺんに畑を耕運できるわけではないので、畑全体とすればもっと多くの雲がいたということは想像できます。その雲が有機農業をする上では、とっても大きな力となり、味方となってくれているんです。害虫となる虫をその雲は捕食して食べてくれます。数年前に神奈川県の技術センターの天敵の調査というものを受けたことがありました。その時にも雲の多さに調査していただいた職員の方が驚いていたことを思い出しました。で、この雲も農薬をまいてしまうとあっという間にいなくなってしまいます。いわゆる雲を含め天敵と呼ばれる生き物は数多く畑に存在します。写真にあるようなカマキリもそうです。左下の写真はちょっと見にくいかもしれませんが、モンシロチョウの幼虫、アオムシに寄生して体の中に成虫が卵を産んで、そのアオムシの体の中で帰った幼虫がアオムシの腹を食い破って、その瞬間に黄色い繭を作っている写真です。で、下の写真はその成虫の姿。これはアオムシサムライコマユバチといってアオムシに寄生する天敵です。ですからモンシロチョウが畑に待っていたとしても、このコマユバチがアオムシに寄生して駆除してくれるので、もうほぼほぼ私が潰すことはありません。虫の他にもカエルやヘビ、 まあ、できればヘビは畑では遭遇したくない生き物なんですが、ヘビも害虫を駆除してくれる仲間です。他にトカゲなど、また様々な天敵となる生き物が畑には存在しています。食物連鎖という言葉を理科の授業で学んだ記憶があります。で、その食物連鎖っていうのは食べるものと食べられるものの関係をピラミッドに見立てて説明できるんですけども、頂点に君臨するものほど強く、底辺の数の多いものほど弱いというふうに言われていますね。で、実際に害虫と呼ばれる虫というのは一度にたくさんの卵を産むので、生物学的には本来弱いものなのかなというふうに思います。それだけたくさんの卵を産んでも生き残るのは数匹、それは天敵と呼ばれるものが餌として食べてしまうからですね。そのように生き残るリスクがかなり高いもの、そういった害虫というものも農業の栽培の中で駆除しようとすると一般的に農薬が用いられるわけなんですね。その農薬はどんな働きがあるのか、よく質問することがあります。農薬ってどんな薬っていうふうに聞くと、ほとんどの人が害虫を殺す薬というふうに答えます。でもそれは半分正しく半分間違っています。なぜならば、農薬は害虫だけを選んで殺しているわけではなくて、そこにいる生き物をみんな殺してしまうからです。害虫以外の虫も農薬によって死んでしまうんですね。ですから農薬を使うことによって害虫と呼ばれる虫は一旦駆除されるかもしれませんが、それ以上に私たちにとって味方となる天敵となる生き物も駆除されてしまうんです。そして害虫の特徴としまして、先ほど自然界の中では弱い立場のものというふうにお話ししましたが、恐ろしい力があるんですね。それが何かというと、農薬に対する耐性を持ってしまう力、これがとても強いんです。ですから農薬を使って害虫を駆除するということは、言い換えると害虫を鍛えてしまっていることになるんですね。長い目で見るとどうなるか、鍛えてしまった害虫は今まで使っていた農薬、耐性を持っちゃうので効かなくなっちゃいます。そうなると次の農薬を使わなければいけない。でもその農薬も使い続けるとやがて害虫は耐性を持ってくる。そうなるとまた次の農薬を使わなければならない。常に新しい農薬を開発し続けることは、これはとても難しいことです。同じ農薬を効かなくなったらちょっと種類を変えて使ってみる。その農薬がまた効かなくなったらまた種類を変えて元の農薬に戻す、というような本当に場当たり的な対策でしかしのげないのが現状です。けれども農薬を使わずに天敵がいる環境を作り出せたらどうでしょうか。私たちはもちろん害虫と呼ばれる虫がいれば手で潰したりします。そういった駆除の仕方に加え、天敵となる生き物が餌として捕食していく、その両方の効果で虫たちは減っていきます。害虫と益虫のバランスの問題は、今話してきたほど単純なものではないことも事実です。異常気象によっては害虫のが爆発的に発生して天敵の量を上回り、野菜に被害を与えることも多々あります。特に近年は害虫の発生はとどまるところを知らず、多くの農家が頭を悩めています。実際相原農場の今年の秋冬野菜に向けての苗作りは、第1回目の種まき 第2回目の種まき、いずれも害虫の食害に遭い、ほぼほぼ全滅してしまいました。第3回目にまいたキャベツやブロッコリーを今大切に育てているところですが、この放送をお聞きの時にはその育てた苗たちが順調に育っていてほしいと思います。土のバランスを保つということも害虫を抑える上ではとっても大事なことになってきます。化学肥料を使うと害虫が増えるということが言われていますが、これは化学肥料の硝酸態窒素に大きく原因があると言われています。有機で栽培すれば害虫は少なくなるのかという問いもありますが、例えば未熟な堆肥を畑にすき込んだり、野菜や草の残骸を畑にうない込んだり、そういったものがしっかり分解する前に作付けを始めてしまうと、化学肥料を使ったことと同等の現象が起きて虫が大発生することがあります。ですから出てきた虫を人間や天敵で対処するという以前に大事になってくるのが土作りなわけです。害虫が発生しづらい土作りを行う、これはあまり肥料を入れすぎない方がいいと言えるでしょう。成分的にも物理的にも良い土をしっかり作っていくことが大事なんですが、一つ物理的な良い土を作る方法をお伝えしたいと思います。これは先週お話しした草との付き合い方でも言ったことなんですが、土を育てる上で大事なのは太陽の紫外線に当てないということなんですね。一つ実験をしたことがあります。畑の一部に、まあこれは何でもいいんですが、手元にあったのは1メーター四方ぐらいのゴムマットです。これを敷いておきました。そして数週間そのまんまにしておいて、めくった後どのように変化していたかというと、ゴムシートの下にはいろいろな虫がいたんですね。もちろん目に見えない微生物もたくさんいたと思います。そして驚いたのは、土の粒子が団粒構造といって、細かい粒子がまとまって大きな塊になる、そういった構造を作っていたんです。で、これは畑の土作りをする上で団粒構造を作っていくっていうとっても大事な、そして目指したいところなわけなんですね。そのために土の中の生き物をたくさん増やす努力をしていく。今日の話の冒頭でもお伝えしたように、化学肥料や農薬を使った畑の土は冷たくシャリシャリした感じだった。そのような畑の土は粒子が細かく、雨が降ると締まってガチガチになってしまいます。だけども相原農場の畑は雨が降ってもふかふかと、そして一つ一つの粒子が大きく見えます。団粒構造の畑の土は水はけが良くて水持ちも良いという性質を持ってるんですね。このような畑の土をまず作り上げるということが有機農業を実践していく上ではとっても大事なんです。そのためには農薬は使えないわけです。農薬を使ってしまうと、この団粒構造を作ってくれる微生物が皆死んでしまうからです。そして団粒構造がしっかりと作られた畑で育った野菜の根っこはとても健康です。白くぐんぐん伸びていきます。根っこが伸びるということは地上部の体もしっかり育つということで、 健康な野菜に育っていきます。その野菜を育てるとっても大事なところが土の構造だったりとか成分によることが大きいんですね。ですから団粒構造をしっかり作り上げ、そして余計な肥料を与えすぎない、バランスの取れた土作りを努めることで健康的な野菜が育ちます。そのために化学肥料農薬を使わないでいくというところが肝になってくると思うんですね。ただ単に農薬を使わないということは安全の問題だけではなく、長い間で見たときに使わない方がより合理的であるということが言えるのではないでしょうか。今現在農薬を使った畑で生産できる野菜の方が収量が多いかもしれませんけども、10年後、20年後、50年後、ずっと先未来に化学肥料と農薬を使わないで作り続けた畑との差はどうなっているでしょうか。きっと化学肥料や農薬に頼らない畑で栽培している土の方がより永続的に今と変わらない収穫量を確保できているのではないかというふうに思います。一つお伝えしたいことは、ただ単に安全性の問題だけで農薬を使わないのではなく、将来にわたって永続的に安定して農業を続けていくために農薬を使わないということです。そうすることで害虫も異常に発生することはなく、コントロールできる範囲で付き合っていくことができる、そんな農業が有機農業であると思っています。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回有機農業の栽培技術3、虫との付き合い方をお送りしました。次回は第6回有機稲作1をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の有機農業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月7日土曜日午前10時から正午まで、場所は藤沢市宮原の相原農場、定員は20名、 応募締め切りは11月22日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学授業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。